こうして共に礼拝が捧げられることを嬉しく思います。昨年の4月に、岸和田の町にこう赴任してそんなに経たない頃だったと思うんですけれども、貝塚の山里先生から電話がありまして、4教会は合同の礼拝をしてるから、そして最初に赴任した先生は合同礼拝のメッセージをすることになってるから、全く何もわからない状態の中で分かりましたと言ってですね、受けて、去年はコロナのために開催ができなかったんですけれども、1年越しにこうして登壇ができることを感謝しております。今年度、私が赴任している岸和田北聖書教会は50年目を迎えます。で、聞くところ岸和田聖書教会は70年目の節目、ちょうどその節目の年に当たることを本当にこう感慨深く思います。私が言う立場、後から来た人間として言う立場にはありませんけれども、ここまで主が私たちを助けてくれたこと、本当に感謝したいなと思います。神様は岸和田の四教会を愛し、そこに集う一人一人を愛されました。すでに召された人たちも多くおられると思うんですけれども、その方々も、あるいはこの場にいる方々も、さらに今日はおいでになることのできなかった方々も、神様はご自分の体なる教会に召し集めてくださいました。神様こそ愛のお方、いや、むしろ神様が愛であることを今日は語りたいなというふうに思います。一言お祈りいたします。主なる神様、9月の25日この良き日を与えてくださり、2年ぶりに4教会5教会の顔ぶれが共に集い礼拝が捧げられることを心から感謝いたします。あなたは私たちが考える以上に愛を持って導き、一人一人を救いのご計画の中に入れてくださり、今日もこのように共に礼拝に集えていることを心から感謝いたします。先ほどの入里姉妹のお証しの中にもありましたけれども、あなたに出会うことは偶然ではなく、すべてがあなたの御手の中で行われたことです。おそらくここにいらっしゃる一人一人も皆同じようにしてあなたと出会い、あなたに愛されて今があることと思われます。どうか四教会の群れがそれぞれの場所にあって主の証をしていくことができるようにお導きくださいますようお願いいたします。今から御言葉を語りますが、主をどうぞ強めてくださり用いてくださいますよう心からお願いをいたします。このお祈りを尊きイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。私たちの神様を一言で表す、神様を一言で表すならば、それは愛だとヨハネは言います。若い時にはなんかこの言葉を聞いて少しなんか背筋がこう痒くなる、むずがよくなるような言葉でありました。神様が愛なる方、愛のある方、どこかでそのように思っていたのですけれども、むしろヨハネは神様こそが愛なのだというふうに私たちに語っています。神様はすべてのものを憐れみ、慈しみ深くあられ、 すべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。この世界とその中にあるものはすべて神様によって作られましたが、世はこの方を知りません。独り子をお与えになったほどに神様は世を愛されたのですが、世はこの方を受け入れませんでした。それでも神様は愛されるのです。なぜなら神は愛だからです。この神の愛についてはこれまで多くの説教者たちが語ってきたことだろうと思います。それぞれの教会の中で牧師たちが神の愛とは何たるか、神の愛とはご自分の御子を全ての人の罪の身代わりとして十字架にかけることであり、それによって永遠の命が約束されたこと、これは初めて聞いた人の方が少ないほど、おそらく皆さんがよく熟知していることだと思います。罪の問題をよく理解していた初代のクリスチャンたちにとって、巫女が身代わりになるという救済策は大変驚きだったと思います。なぜ神の巫女が罪人である私の身代わりになって、そして救いを与えてくれるのか。律法によって自分の罪が分かるゆえに、その罪の問題を賄ってくれる、身代わりとなってくれる、その救済措置、相当驚きだったことと思います。しかし今や十字架後の時代を生きる私たち、現代社会に生きる私たちには十字架が当たり前すぎています。今日会場を見ると本当に小さな子どもたちもこの場所にいることを思います。私は4代目のクリスチャンでして、小さい時から教会に連れられてきたものの一人ですけれども、十字架が当たり前、もう小さい時から十字架の話を聞いて、もうそんな話は知ってるよ、イエス様が僕のために十字架にかかってくれたんでしょう、その事実は知っているけれども、それがあまりにも当たり前すぎて何の感想も湧かない。洗礼を受けるよりも信仰告白をするよりも前からイエス様の十字架が語られ、漏れなく信じる者には永遠の命が与えられると聞く、信じれば誰でも永遠の命が与えられますよ、あなたも永遠の命が欲しいでしょ。しかし自分の罪の問題に向き合わず救いだけを考えることができてしまう、ここに問題があるように思うんです。三浦綾子の書いた小説、潮刈峠は皆さんよくご存知の内容であり、自分が、長野青年が、犠牲になることで、逆走する列車を止めた、これ本当に事実にいらっしゃった長野正夫さんという方の題材にした作品でありますけれども、その中に一つ印象深いエピソードがあります。皆さんの知ってる結論ではなく違うエピソードなんですけれども、この長野青年がですね、同僚、よくご存知の話ですよね、同僚から、この給料袋を盗まれる。でその時に本当にこうその同僚を許すかどうかで悩む時に、街頭に立って路傍伝道をする一人の牧師に出会うんですね。壱岐一馬牧師というふうに言うんですけれども、 このロボ伝道をするこの牧師に、まあ、当時は非常に野祖批判が非常に強い時代、野祖って若い人は分からないかもしれませんけれども、まあ、キリスト教迫害が非常に強かった。だから通りがかる子供たちがいたずらにこう石を投げつける、野祖は出てけ、野祖坊主。でもこの生き牧師は怒ることなく、まあ、彼らをお許しくださいと祈り、その許す姿に長野青年は感動してイエス様を信じるんです。私もイエス様を信じたい、私もこう言うんだったらキリスト教を信じたい。そして、まあ、おもむろに近づいて、この場で洗礼を授けてくださいというふうにこう長野青年は言うんですよね。しかし生き牧師は彼に尋ねるんです。ここがびっくりしました。誰がイエス様を十字架にかけたと思いますか。しかし長野青年は答えられない。すると生き牧師はあなただよって答える。驚いた彼は、いや自分はイエス様を十字架にかけた覚えはないと慌てて反論します。生き牧師は、それでは君はキリストとは何の縁もない人間ですよと最後に言って、彼を家に帰してしまうんです。今すぐに洗礼を受けたいと言ってるんですよ。今すぐに洗礼を受けたいと願う青年を家に帰してしまう。ちょっとびっくりなエピソード、とんでもない牧師だというふうに思うかもしれません。しかし罪の問題をその人がしっかりと分かるまで忍耐して待つ。だからこそ長野青年は、まあ、その後洗礼を受けるんですけれども、イエス様の十字架と復活を人ごとではなく自分のこととして受け止め、まあ、洗礼を受け愛の実践を行うようになる。そういった意味では最後の結末もこのことが伏線になっていると思うんです。使徒パウロは罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れると言っています。自分の罪深さをよく理解しているからこそ、それを満たしても余りある恵みの大きさを彼は語っています。私たちには想像できない罪の深さを、罪のそうですね、呵責を多く感じていたことだろうと思います。ユダヤ教徒だった時代、クリスチャンの迫害の急先鋒に立ち、主のために迫害を行っていた彼、生涯その重い罪の十字架を背負っていたことだろうと思います。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れる。その罪を覆い余るほどの恵みが神様によって与えられている。と彼は語るんです。聖書に照らし合わせるならば、私たちも罪人の一人です。しかし、多くのクリスチャンはあまり日常的に聖書を読まないので、自分の罪深さというものがよくわかりません。なんとなく自分は罪深いんだろうとはわかるけれども、どこが罪深いのかがわからない。そして神様は存在しないかのように日常を生き、日曜日だけ神様のことを考える。あるいは困った時だけは思い出したかのように祈り始める。そういうクリスチャン多いと思います。イエス様の従順と犠牲によって恵みが満ち溢れ、 永遠の命につながる救いの道が開かれたにもかかわらず、福音が良い知らせとなっていない現状をとても残念に思います。さて、聖書は神の愛をそこかしこで語っています。今日の聖書箇所、今日のテキスト10節では、私たちが神様を愛したのではなく、神ご自身が私たちを愛され、罪のためになだめの備え、捧げ物としての御子を使わされたと語り、また主イエス様が語られた言葉ですけれども、人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていないという言葉を書き残します。愛を感情の一つと考える人たちは、なぜ神様がこれほどまでに私たちを愛されるのかがよくわかりません。教会生活を長くしていても、神は愛だということを理屈ではわかるものの、神がなぜ私たちを愛してくれるのかがわからない。パウロは、愛は寛容であり親切であり、人を妬まず、自慢せず、高慢にならず、礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜び、すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍ぶと語っています。これほどまでに聖書の中で愛が語られているにもかかわらず、むしろ私たちはその愛の源泉を神様に見つけるのではなく、神様の中に見出そうとするのではなく、人の中に見出そうとする、クリスチャンの中に愛を見出そうとする傾向があります。愛の流れ出る源である神様のことはよくわからない。愛がなぜなのかということがわからないのに、人には真実の愛を表すことを要求し始めます。あなたはそれでもクリスチャンですか？あなたはそれでも信仰を持っているんですか？人に要求する、そして愛のなさを裁き合う。しかし神様はなおも私たちを愛されるということです。愛のことがよくわからない、愛のことがよくわからないから人の中に愛を探そうとする。世間の中にある愛の中に本当の愛があるだろうと探す人もいる。しかしそこにも本当の愛がない。しかし神様はそれでも私たちを愛し続けられる。なぜなら神様は愛だからです。たとえ私たちがどのような人間であろうと、たとえ私たちが神様を愛そうとしなくても、神様は愛せずにはおられないのであります。神様の愛によって人生が全く変わった人たちがいます。聖書の人物の中にもいますし、教会の歴史の中にもいます。また私が出会ってきた人たちの中にもいました。 主イエス様が自分の罪のために命を捨ててくださったことを深く知り、そしてその後の人生を神様と共に生きようと努めた人たちです。中には情にほだされてキリスト教に入ったと批判された人たちもいました。また洗礼を受けるために身内から縁を切られた人たちもいました。昔は多かったですよね。暴力を振るわれたり迫害される人たちもいました。それでも信仰を捨てない彼らの心には確かに神の愛が生きていました。これが私が最初に赴任された教会のことです。私が赴任した1年目の時に前任の牧師が私がいたその教会の中に、元ホームレスの方がいらっしゃいました。昔は宮大工をやっていたんですけれども、でも悲しいことがあり、そして自暴自棄になりホームレスになっていたんです。前任の牧師先生が、近くの畑で、倒れていた彼を連れて帰り、食事を与え、寝床を与え、そしてそれが彼がそのことに喜び教会に来るようになり、そして信仰を持ち、それから住み込みの仕事を始めて教会生活を続けていました。私はその前任の牧師の後で後任者として、その話は聞いていたんですけれども、それからしばらく経った時に、彼は、私が救われたのは、彼がですけれども、私が救われたのは神様の愛によるというふうに言って、そしてある日突然、心臓発作のために天に召されました。本当に突然のことでありました。人生の本当の最後の晩年に主イエス様に出会い、神様の愛によって人生が変えられたことをしっかりと思い、理解のほどはどれほどまでだったかちょっとわからなかったですけれども、しかし信仰を持って天に召されていきました。こういう証はおそらくたくさんあるんだろうと思います。神様の愛によってかつては違っていた人生が全く変わって変えられた証。もっともっとそういう証を聞けたらと心から願います。神様から流れ出る愛をしっかりと受け取った人たちは、おのずと互いに愛し合うことを目指し、自分の利益を求めません。社会がますます自分の利益、自分中心になるにもかかわらず、神様の愛を受け取った人たちは、おのずと互いに愛し合うことを目指し、自分の利益を求めない。いまだかつて神様を見た者はいないと聖書は言いますが、もしも私たちが神様の愛をしっかりと受け取り、互いに愛し合うならば、神様は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。もっと神の愛についていろいろな場所で語られるべきだと思います。これこそ今日の教会が目指すべき目標です。神様の愛があふれる場所、神様の愛がしっかりと語られる場所、聞く人たちが これが神の愛なんだということを理解し、そして自分自身の中からも神の愛が流れ出る、そういう教会を目指さなくてはなりません。せっかく教会に来ても神様の愛が感じられないところ、わざわざ来る人はいません。私も昔教会を少し、離れていた時がありましたけれども、自分の知らない教会に勇気を持って入ることはとても大変なことです。敷居が高い、この教会は愛があるかな、この教会は優しい人たちがいるかな、教会に来ても神様の愛が感じられないところにはやっぱりよそから来た人もなかなか定着しなくなってしまいます。伝道を大事にする、世の人たちに宣教を大事にするならば、私たち自身も神様の愛を述べ伝えるべく、神様の愛に生きることを目指すべきです。牧師もはじめ教会員一人一人が神様の愛の広さ、長さ、高さや深さがどれほどであるかを理解し、神様の愛に根ざした主の体なる教会を共に立て上げてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。父なる神様、今日の良き日にこうして私たちは集まり、共に祈り、共に賛美をし、共に礼拝の恵みに預かることができることをありがとうございます。足りないものが講壇に立ち、神の愛について語ることができました、語らせていただきましたことをありがとうございます。神は愛である、多くの人がこのテーマを扱われますけれども、神の中に流れている愛をしっかりと理解し、それを言語化することはとても難しいことです。私たちは愛の何たるかがよくわからない、自分を満たしてくれる愛のことばかりを考えますが、されど神の愛は惜しみなく人に与える愛であること、私たちは聖書を通して知っています。私たちの先輩たち、先人たちの流れるその神の愛、歴史の中に出てくるクリスチャンたちの中に出てくるその神の愛に触れたときに、私たちの中にしっかりと神の愛を受け取ることができ、またその愛を他の人に与えることができるものへ変えてくださいますよう心からお願いをいたします。70数年前にこの地で始められた教会の群れが、今もなおこの地で4つの教会、いや5つの教会として生まれ、今も教会が礼拝が捧げられていることを心から感謝いたします。神様、これからのこともあなたの導きによりこの地にあって福音がさらに増え広がることができ、神の愛を語り継ぐ教会となることができるように、どうぞ導きを与えてください。ありがとうございます。私たちの中にはいろいろな苦労を抱えておられる方がいらっしゃると思います。仕事の中、人間関係の中、また家庭の中におけるさまざまな苦悩、その中にあっても主が共にいてくださり、励ましを与え、私たちのうちに愛を与えてくださいますよう心からよろしくお願いいたします。また今日この場所に集うことのできない方々のことも覚えます。高齢のために礼拝に集えなかった方々、お病気のため、あるいは施設に入所されているなどの理由のために 礼拝に集えなかった方々を一人お一人のうちに、主がどうぞ今日も顧みてくださり、恵み豊かに与えてくださいますよう心からよろしくお願いいたします。皆様の祈りに合わせ、尊き主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。